しもし。
もしもし。
テレホン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
はい。ではまず最初に今日のご相談を簡単に教えていただいてもらえますか。
常に無気力で、
無気力、
はい、憂鬱、で過去のことをずっと考えて、そのループにはまってしまって、落ち込んで自分に自信がなくなってしまう。そして一番の問題は、些細なことで、主人に小言を言ってしまって、それで傷つけてしまって、
はい、
悪いこととは分かっていても、また繰り返してしまう。
わかりました。では、もう少し詳しくお伺いする前に、まずは今おいくつでいらっしゃいますか？
38です。
はい。旦那様は？
40です。
40歳。お子さんはいらっしゃるんですか？
はい、11歳と7歳と4歳。
お、11歳は女の子ちゃん？
はい、
11歳の女の子。2番目は
7歳の女
で、女の子、
4歳が男の子です。
4歳が男の子。はい。それで、お仕事はしていらっしゃるんですか？
あ、していなくて専業主婦です。
専業主婦で。そうですか。じゃあ今はこの5人で住んでらっしゃるのかしら？
はい。
ああ、そうですか。それで、いつも無気力で憂鬱、過去の自分に自信がなくて、ご主人に当たってしまう。それは何かこうご自分で思い当たるきっかけというか原因って何かあるんですか？
無気力の部分では、小学校の頃からずっと学校には行きたくなくって、で人間関係もうまくこう組み立てられなくって、行かないと怒られる家庭だったので、本当に行きたくなかったんですけど、もうしぶしぶもう遅刻ギリギリにいつも行っていて、高校から寮だったので、寮からもいつも行きたくなくって、で家にも帰りたくなくって、常になんで生きてるんだろうみたいな感覚で生きていました。
そうなんですね。でも、高校は行って、で大学は
姉の真似をして、近くに行きたかったんで、やっぱり動機が不純なので、途中で目標を見失って、で生活費も全部自分でアルバイトでやっていかなきゃいけなかったんで、その生活に追われてただ過ぎるっていう感じで、
でも一応卒業はされたんですね。
あ、はい。ギリギリだったと思いますけど、できて、就職もできたので、その後はなんとか食べていくことができて、今の主人と出会って結婚したということなんですが、
そうですか。
その大学時代に摂食障害、
はい。
で大学生活結構かなり苦しんだっていうのはあります。
でもかつそれで生活費は自分で稼いでたんでしょ？
はい。
おー。で、ご結婚なさってどれぐらいなんですか？
10年です。
10年。今子育てはどんな感じですの？
子育てはなんとか家事もできて、
特別に怒っちゃったり怒鳴り散らしちゃったりもせずに。
あ、たまに怒鳴ってます。
まあそれは普通かもしれない。普通お母さんが割とそれはあるよね。3人もいればね。でも、なんかしょっちゅうもう近寄ってこないでっていう感じではないんだよね。
あ、はい。
で先ほどね、ご主人様に当たってしまうっておっしゃってたけど、
はい、
どんな感じの？
そうですね、お風呂の自動ボタン消し忘れてたりとか。
旦那さんの方が？
はい、
うん、
携帯見てゴロゴロしてるとか、
うん、
本当に些細なことです。
でそれを見てひどいことを言うって感じ？
はい、
うん、
普段ちょっと遠くに単身赴任みたいな感じになっていて、週に一度帰ってくるんですが、はい、もう週に1回だ、1日だけなんだから、ちょっと子供と戯れてみたいな感じで、
じゃあほとんどの曜日はお一人でお子さんといらっしゃるんだ。
はい、
やって、いわゆる今でいうワンオペね。それで週末だけ 帰ってくるご主人、
はい、
うん、それでつけっぱにしにしたり子供と遊ばなかったりするから切れちゃうってことね。
はい、
うん、それであなた様はどうやって休憩していらっしゃる？
4月から幼稚園に行き始めたので、
うん、
下の子が、
うん、一番下がね、
うん、その幼稚園に行ってる間、
うん、
休んでます。
休める、ゴロゴロしたり。
はい、
まあ、それで今日のご相談はご主人に当たらないようにするにはどうしたらいいかって感じですかね。
はい、あとその大学生活、うん、そこでなんとか立派になって、
うん、
立派戻したかったのに、
うん、
それをこう無駄にしてしまった、うん、その負い目みたいなのがすっごくあって、
うん、なんか今一人で三人子育てしてたら立派だなと思いますけどね。
あの学がないなっていうのは自分で、
学がない、
はい、教養みたいなものが足りないなっていうのがすごく、多分本を読んでこなかったっていうのもあると思うんですけど、理想の自分とのギャップが大きい。ギャップがね、
うん、夜とかよく眠れてます？
はい、眠れなんかね、まず、うん、あのアルコール依存症の病院に2年ぐらい前通っていて、
うん、
アルコールやめてからは、
うん、
よく眠れるようになります。
うん、そうですか。じゃあ今は体はまあまあなのかな？
あ、そうですね、うん、以前よりは良くなってます。
そうですか。まあ今のことね、先生も聞いてくださっているから、
はい、
うん、これからどういうふうに、ものを考えていったらいいかなというようなところをお聞きしてみましょうか。
はい、
はい、今日お答えいただきますのは三石メソード主催、作家で翻訳家の三石由紀子先生です。では由紀子先生、よろしくお願いいたします。
こんにちは。
あ、こんにちは。
あなた教養がなんとかっておっしゃったけど、
はい、
教養っていうのはね、学問とかね、研究とかそういうことじゃないわけ。楽しいことっていうのはね、人に伝えたくなるんだよね。そうするとね、自分がね、知らない間にニコニコしちゃうの。多分ね、あなたのご主人はね、ただいまってお家に帰ってきた時にね、あなた笑ってないんだと思うよ。そのね、あなたが笑えないっていうのがね、あなたの言葉で言う教養なのかもしれないのよ。つまり私に言わせると、教養っていうのは好奇心であってね、例えばマスクしてんのに梅の香りがするとか、月がこんな色だとか、食事しててもね、あ、山菜がこんな風に出たのかとかね、あ、夏の空気がこうだったとか、雪がこうだったっていうのをね、子供みたいに嬉しく見るっていうのはね、ちょっと訓練するとできるんですよ。そうするとね、頬が緩んでくるのね、自分の。わかる？
はい、
そうするとね、お家に帰った時にね、はい、こうだっただったって話をすることができるわけ、
はい、
あ、でそういうことの一つ一つの積み重ねが教養だと思うんだよ。嬉しく話せる力かな。子供が幼稚園に行ってる間、横になって寝てる日はないんじゃないかっていう気するんだけどね。かばいすぎだと思うな、心も体も。あなたは一回それをやめて、体なんか休まなくてもいい、遊んでみようというふうにしてみたら、多分急には無理だから、一回してみようとか、この日してみようとかって決めて一日してみると、人間ってね、すごく単純で、一回やるとできたりすると驚いて、もう一回できるかもしれないのね。
はい。
そうすると、話したい話題、嬉しい話題が積もり積もっていくから、あれなんだろう、これなんだろうって一人で考えることもあるのね。そうすると、その、過去がああだった、こうだったなんて思い出してる暇がなくなるの。ほら、新しいことを知りたいからさ。夫に小言を言って傷つけてしまうっていうのは、あなたすごく悲しんでるけど、他人を傷つけるって、人間ってさ、本当大事な人しか傷つけないからね。どうでもいい人は傷つけないから。でもそれっていうのはやっぱり甘えちゃってるわけでしょ。
はい、
うん、で、あなたはそのご主人が優しいのも自分が甘えてるっていうのも分かってるわけじゃない。分かってて、で、自分の人生はつまんなかったまで分かってるのね、今までね。 そのつまんない人生を振り返って思い出してもいいことって一個もないからさ、ね、はい、取り返すようなつもりで新聞見ても町や市や区の広報なんか見てもさ、今こんなことやってるあんなことやってるっていうのがコロナ禍とはいえね、いろんなイベントを書いてあるわけですよ。でね、区やね市の広報だとね、自転車でさっと行ける距離だったりするのね。30分でも出て違うことを見てくるとちょっと方が緩んだりするんですよ。この4歳の子なんか幼稚園に行くときに黙って手を引いてさ連れて行かないで、ほら何があるほら何があるみたいなことでいいわけで、あなたの人生はもう裁判にも3人も子供がいるんだからさ、同時進行で4歳と7歳と11歳ができるわけですよ。だからあなたは自分の人生を振り返ってる暇ないと思うのね。だから4歳で生き直すつもり、7歳を生き直すつもり、11歳を生き直すつもりでいろんなものを入れていったら挽回つくと思うんだよね。好奇心をいっぱいにして挽回がつくとあなた自信が出てくると思うし、お、教養も深まってきたじゃないかっていうか、好奇心のストックだからね教養っていうのは、
はい、
言うことわかるかな、
はい、
うん、私さ生徒たちをもう何人かわーっと見てたんだけど、ある生徒は電車が大好きで、ある生徒は恐竜が大好きでって、もういろいろこう趣味が違うんだよね、もちろんね、みんなね。そうするとね、私旅行に行った時にね、電車の博物館とか寄ってしまうのね。寄ってしまうって電車の好きな子の頭になって入っちゃうのよ。それであの子にこんな話してやろうとかって思うし、恐竜もね、その点でね、あの子恐竜好きだったなと思ってその子の頭になって入ってね、あの子だったらここ面白がるだろう、ここ面白がるだろう、今度あったらこんな話してやろうみたいなことで、私自分が何が好きか分かんないくらいいろんなものに手出して遊んだんですよ。20年くらいそういう時期があって、それがね今ね、今思うとだよ、それ教養になってるかも今、うん、雑学みたいなことがね、知識のストックを元にして遊ぶことができるんですよ、
はい、
だからとりあえず今あなたの目標は遊んできてニコニコしてるってことだよね、
はい、
できますから。あなたまだ38だから、
はい、
十分にそれができるから。子供も今ちょうどいい年齢で分布されてるから楽しんでくださいよ。
はい、
分かったかな。
はい、分かりました。
あ、よかったすみません、おしまい。
はい、どうですか、
はい、
楽しいことを見つけて笑顔でいる、はい、ということでしたね。
はい、
まあ、ちょっと
くよくよ、
うんうん、
しすぎて自分のことばっかり考えすぎでしたね、
うんうん、
はい、
うん、そうですね。そういうふうに気づくことができたんだったら少し、うん、だからご主人様とももっともっとよくお話ししてみたら、
はい、それがいいかもしれない。
そうそう、それでどうしようっていうふうに、ここにご相談いただいたみたいに傷つけちゃって申し訳ないって、もっと優しくしたいんだけどっていうのをそのままご主人と話せばいいんじゃないかな、
はい、
ね、まあ、とにかく先生のおっしゃるように楽しいことを見つけてやってみてください。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、失礼いたします。